家族葬専用式場つむぎプレゼンツ、おばあちゃんにラジオ。
家族葬専用式場つむぎプレゼンツ、おばあちゃんにラジオ。この番組はあなたの思い出に寄り添う番組です。番組テーマはおばあちゃんにラジオ。大切な方の大切なエピソードとともに素敵な音楽をお送りいたします。皆さんこんにちは。パーソナリティは家族葬専用式場つむぎ代表取締役をしております関口正人でございます。さあ今日もですね、皆さんに寄り添う私どものつむぎのスタッフの人となりに迫っていきたいと思っております。先週に引き続きまして、ゲスト私どものスタッフ来てくれております。自己紹介をお願いいたします。
家族葬専用式場つむぎの岸野美希と申します。
よろしくお願いいたします。先週ですね、いろんなお話を聞かせていただいたんですが、改めてちょっと岸野さん、どんなお仕事をされてるんでしょう。
はい、メインの業務といたしましては、はい、ご飯がある方の事前のご相談をさせていただいたり、お葬式の時にですね、担当の方がいらっしゃるんですけれども、担当の方のサポートをさせていただいております。その他ですと、お寺様への書き物のお届けですとか施設訪問ですね、あと、火葬場での届け出ですとか、待合室でのご対応を、さまざまなお仕事などをさせていただいております。
はい、ありがとうございます。その皆さんがこうイメージするお葬式の担当の人みたいなのではなく、そのサポートという形ですよね。
さようでございます。
でも聞くとお客様とですね、こう接点が多そうだなと思うんですけれども、お客様と関わるときってどんな思いで関わられたりします？
そうですね、このつむぎのお葬儀っていうのが、その自分の身内だったらっていうのをすごく大事にしておりまして、やっぱりいらっしゃる皆様ですね、やっぱり急なことに向き合っていらっしゃる中でですね、やっぱりこう緊張されていたり、
そうですよね、
するので、少しでもこうちょっとホッとできるような、雰囲気にできればなと思ってます。
ありがとうございます、一番ねこう優しい雰囲気っていうのがこうなかなかねこう出すのにも難しいと思うんですけれども、岸野さん見てるとですね、それも納得かなって思います。
ありがとうございます。
ではですね、先週大切な方を教えていただいたんですけども、改めて岸野さんの大切な方はどなたになりますか？
私の両親になります。
ご両親ですね、素敵なエピソードあったんですけれども、今日はその大切なご両親にお手紙を書いてきてくれたと思いますので、ちょっと読んでいただいてよろしいでしょうか？
はい、失礼いたします。
はい、お願いします。
お父さん、お母さん、今までなかなか伝える機会もなかったので、感謝の気持ちを伝えたいと思います。お母さんへ。小さい頃、いつも忙しく仕事をしていたお母さん。授業参観も仕事の合間に来てくれて、少しだけ顔を見せて、また仕事に急いで戻っていくその背中を見て、寂しい気持ちもありましたが、それ以上に少しの時間でも来てくれたことが本当に嬉しかったです。高校生になり、通学に1時間かかるのに毎朝車で送り、バイトの日は遅い時間にもかかわらず毎回迎えに来てくれました。私は車酔いがしやすく、いつも寝ていましたね。それは当たり前じゃなかったと親の立場になって身に染みて思います。そしてそんな高校生活で、学校に行きたくないと小さな声で言った私に、転校しよう、明日から行かなくていいよと明るく言ってくれたこと、あの言葉にどれだけ救われたか言葉では足りません。そんな私も結婚し子供が生まれ、大人になったにもかかわらず珍しく泣いて電話した際、いつも穏やかなお母さんが感情をあらわにして全力で私を守ってくれた姿は一生忘れません。 お父さんへ。お母さんが朝早く仕事に出る日々の中で朝ごはんを作ってくれ、髪を結んでくれたこと、髪を引っ張られて痛い痛いと笑っていたあの時間はとても大切な思い出です。晴れた日はバイクの後ろに乗せてもらって幼稚園に通った朝、背中にぎゅっとしがみついてお父さんのポケットに手を入れて温まっていた記憶は今でも心が温かくなる大好きな記憶です。小学校から帰る場所はお父さんが勤めていた郵便局でしたね。宿題をしながら見るお父さんの働く姿がかっこよくて誇らしかったのを覚えています。あと腕立て伏せをするお父さんの背中に乗るアトラクションも大好きでした。思春期になってお父さんを避けたり反抗してしまったこと、本当にごめんなさい。自分に子供ができあの時のお父さんと同じことを言っている自分に気がついた時、あの時お父さんがどれだけ私を心配し思っていたのか今になって分かり、後悔と同時にたくさんの愛情をもらっていたことに気がつきました。そんな時お父さんが事故に遭いドクターヘリで運ばれたと連絡を受けた時、頭が真っ白になりました。恩返しも何もできないままさようならになるかもしれない、そう思った時本当に怖かったです。病院でミキと呼んでくれたあの声を聞いた瞬間、私は安心して子供のように泣いてしまいましたね。あの出来事で大切な人との別れは突然来るものだと強く心に刻まれました。今お葬儀の仕事をする中で突然の別れに向き合うご家族をたくさん見てきて、お父さんお母さんと過ごせる時間の大切さをより強く感じております。どんどん小さくなっていく二人を見て、あと何回会えるのかなと考えることも増えました。だからこそお願いがあります。どうか一日でも長くミキと呼んでください。これからも私の目標であり道しるべでいてください。そして、子供たちにジージバーバーと呼ばれて溶けるような笑顔を見せてください。どんな時でも常に一番の味方でいてくれた二人に心から感謝しております。私は本当に二人の子供で幸せです。心からありがとうございます。以上です。
ありがとうございます。こう読んでいただいて、
はい、
もちろんご自身で書いていただいたんですけども、
はい、
改めて今どんなお気持ちになりてますかね。
そうですね、やっぱりこうなかなか会えないっていうのもあるので、
うんうんうん、
もう会うたんびに背中が曲がっていくなとか、はい、そういうのを見ていると、はい、もうお手紙書いて、
うん、
やっぱりこう言葉に常に言葉にして感謝は言いたいなって思いました。
素晴らしい、はい、本当にこう温かなエピソードと本当感謝にあふれるあの手紙を朗読していただいて僕は本当嬉しいし、なんかこう温かな気持ちと、やっぱり仕事を僕らの組織というものに対してもやっぱりこう思うところもねあって、
はい
はい、あの素晴らしいお手紙で、これからもいい関係を続けてくれたら、これ他人行動だなですね、すごく思いました、はい、
ありがとうございます。
ではですね、最後に岸野さんからですね、こう私たちの中でお知らせなんかがあればぜひお願いします。
はい、家族葬つむぎ宇都宮でですね、はい、7月に、
岸野さん、宇都宮にいるんですよね。
あ、そうなんです、はい、宇都宮に、
はい、いらっしゃって、はいはい、ありがとうございます。宇都宮で、でしょう、
はい、宇都宮にですね、7月に鶴田店新しく開館がオープンいたします。はい、でオープンイベントも行いますので、うん、ぜひ皆さんのお越しいただければ嬉しいなと思います。
ぜひ岸野さんにちょっと会ってみたいなとか 話聞きたいなと思ったらこう来ていただければお会いできるということ
ですよね。
ありがとうございます、
はい、
これからも一緒に頑張りましょう、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
今回お話を聞かせていただいたのは岸野美希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おばあちゃんにラジオ家族葬専用式場つむぎ代表取締役をしております関口正人でした。ありがとうございました。
私たちは僕のおばあちゃんにしてあげたかったお葬式をする葬儀社です。
家族葬専用式場つむぎ、自分の家族を思うとき必ずしてあげたいことは何ですか？家族葬専用式場つむぎ、
私たちがそう必ずあなたに寄り添います。